まあその中間ぐらいっていう意味があるんですけど、だからやるんだよっていうわけでもないんですよ。中間だからやるんだよっていうね。だからすぐそう言うでしょ、何の意味があるんですかって。で中間だからだよって言ってちょっと下向いたりするんですよ。それはそう言われるとなんか、あ、中間かってこうみんな納得しちゃうわけですね。あ、そうか、みんな東京から来て、あの人熱海から来て、中間やからお嘘でやんのかって。でもそんなこと意味ないんですよ、まあ、結局は。でも意味ないけど、その中間だからって言われたことによってみんなも納得して、あ、そうかと思っちゃうんですね。で意味ってそういうもんなんですよ。でなんかこう意味があると、もうなんか全ての人の意識とか目的とか全部そこ集中しちゃうわけですね。なんか納得しちゃうと同時に、なんかこうもう一つの目的にもうそれだけになっちゃう。でなんかそこに読み取ろうとしちゃう、中間なんか意味を読み取ろうとしてしまう。意味がないとなんか納得できないから、あ、だから中間っていう意味を誰かが言ったら、あ、中間ねって、もうそれで一つ固定された意味にみんなもう集中して話が全部進んじゃうわけですね。だからいろんなことが迷走するわけです。というわけで、でも生きるってそういうことじゃないですよね、多分ね。生きていくっていうのはそういう意味、そういう意味とか目的によって生きてるっていうことではないと思うんですけど、なんか意味を読み取ろうとしてこう生きてるっていうわけじゃないと思うんですよね。だから、まあ、僕なんか例えば前その渡田さんいらっしゃった頃、一緒にやろうって言われてきて、で大磯ってあんまり来たことなかったんですけど、まあ1年ぐらい経って来てみて、あるいは、ああ、この駅ってこんな感じだったなって思い出したりとか、ああ、ここの、店で、駅前の店で一緒にご飯食べたなとか、そういうこと思い出したりとか、あるいはパープ景色見て、ああ、この景色ってこの景色見たな、1年前にとか、それは10年ぐらい経った時に、皆さんも完全に関係ないなんかとこに行ってても、パッてこう、大磯の景色が頭に浮かんだりするかもしれない。それって何の意味も脈絡もないことなんだけど、なんかそういうこう10年前に見た景色がなんか突然頭に蘇る。だから大磯まで来てる、もし仮になんか理由があるとしたらそういうことだと思うんですよ。そういう意味で、理由であって意味ではないと思うんですけども。だからなんかそういう10年後にこうなんとなくこう蘇る景色とか、そういうことをやっぱり小説も読み取りたいなと思うんですね。文学を読む時も、生きてるという、生きてるということの中でも、その文章を読み取る時でも、なんかそういうふうにしてこう文章を読み取っていきたい。なんかこの文章どういう意味があるんですかとか、この文章は何をこう、何なんですかこれは。これ読むことによって何の意味があるんですかすぐ聞かれるんですけど、何の意味もなくて、なんか10年後にあの文章を読んだなとか、あるいは読んでる瞬間にこういうとこがあるんだなっていうその景色を感じたりとか、あるいはその文章のこのバックグラウンドにあるものをこう理解するんじゃなくて感じながらこう読みたいなと。それがやっぱりその小説を読むことの その楽しみの一つなんじゃないかなと僕は思うんですね。だから今日はですね、なんかそういう小説の読み方をみんなでしていきたいなと思ってます。で、そういうわけで、まあただとはいうものの、やっぱりせっかく集まって、こういういつも読書会っていうと割とこう会議室みたいなところがもう無機質なところが多いんですけど、でここにホワイトボードとか黒板とか置いてあって、でこう蛍光灯の明かりの中でやるみたいな感じが多いんですけど、まあ、今日はこういう雰囲気のあるところなんで、まあ、楽しい、さっき木松さんの極限まで達しましたんであれを打ち破って楽しい会にちょっとしたいと思ってますんで、まあ、なんか発言があったら僕喋っても別に手挙げてはいって言っていただいても、まあ、そんな度胸なレッスンはいないと思いますけどまあそういう楽しい会で一応いくつか考えてきたんですけど、トピックを考えてきて、それに沿って最初から読みながらこう話を、文章を私が朗読しながら、そこにあることってこんなことじゃないのみたいなことをちょっと話しながら進んで最後まで行きたいと思うんですけど、まあ最後まで行けたら行けたでよし、行けなかったら行けなかったでよし、途中で終わってもよし、まあ行けるとこまで行きましょう。で取り上げまするのがこちら阿弥子、今村夏子さん、もう読まれましたでしょうか。読んでない人います？万が一読んでないやつ読んでないですね